聖書朗読です。はじめに旧約聖書御箇所3章5節から12節、旧約聖書1452ページです。御箇所3章5節から、我が民を迷わす預言者たちに対して主はこう言われる。彼らは歯で何かを噛んでいる間は平和を告げるが、その口に何も与えない人には戦争を宣言する。それゆえお前たちには夜が望んでも幻はなく、暗闇が望んでも託戦は与えられない。預言者たちには太陽が沈んで昼も暗くなる。宣言者はうろたえ、託戦を告げる者は恥をかき、皆口ひげを覆う。神が答えられないからだ。しかし私は力と主の霊、正義と勇気に満ち、ヤコブに咎を、イスラエルに罪を告げる。聞けこのことを、ヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の指導者たちよ。正義を忌み嫌い、まっすぐなものを曲げ、流血をもってシオンを、不正をもってエルサレムを建てる者たちよ。頭たちは賄賂を取って裁判をし、祭司たちは代価を取って教え、預言者たちは金を取って託戦を告げる。しかも主を頼りにして言う。主が我らの中におられるではないか。災いが我々に及ぶことはないと。それゆえお前たちのゆえに、シオンは耕されて畑となり、エルサレムは石塚に変わり、神殿の山は木の生い茂る聖なる高台となる。続いて新約聖書のマルコによる福音書13章1節から2節、新約聖書の88ページです。マルコによる福音書13章1節から、イエスが神殿の境内を出て行かれるとき、弟子の一人が言った。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。イエスは言われた。これらの大きな建物を見ているのか。石の一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。お祈りします。天と地の作り主、その中を命あるもので満たしたもうた創造者なる神様、私たちはあなたに私たちの存在とそれを支えるすべてのものを覆っています。あなたの大いなる御業を称えます。贖い主なる神様、あなたは私たちの罪と咎を許し、このように欠けの多いものをあるがままに受け入れ、あなたの大いなる御業のためにお持ちになります。私たちをあなたの子供としてくださる、その大いなる愛を称えます。世界の導き手であり完成者である神様、あなたは私たちに理解を与え、私たちを新しくし、生きる力を与えてくださいます。あなたのその偉大な力を称えます。神様、あなたはその御子イエス・キリストにあって、私たちにあなたの平和をすでに与えてくださいました。ただ人がこの平和を 人の手によるこの世の武器の同盟による平和と取り違えることがありませんように。神様、私たちの間で育つ小さい子どもたちを必ず守って大きくしてください。その子どもたちが生きるにふさわしい世界を私たちが手渡すことができますようお導きください。この小さな群れの中にある病を覚えておられる方々、少し遠くに離れて住んでおられる敬愛する兄弟姉妹の上に、あなたの守りと祝福が今日もありますように。私たちの間にあって弱いを重ね、すでにあなたの祝福のうちにある方々の上に、その最後の日々に不安や後悔に変えて平安と満足を与えてくださいますように。神様、この町に住むすべての人々のために祈ります。とりわけ一人で孤立して暮らしておられる方々、ふるさとの国を捨てて私たちの国に庇護を求めて来られた方々、さまざまな形であなたの名前を知っていてもいなくてもあなたの助けを呼び求めるすべての方々と共にあなたがいてください。聖霊なる神様、今日も聖書を通してお語りくださいますように、私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
およそ神というものはこの世界と、とりわけこの世界におけるさまざまな社会や政治のシステム、あるいは宗教上のいろんな制度、神殿であるとか教会であるとかとどういうふうに、関わるのでしょう。人が生きていく社会というのは、時として大変動の中を、大変動を経験いたします。そのような転換の時代を人が生きていくときに、神というのはおよそどういうふうに理解されるのでしょうか。先週私たちの教会は、キリストの平和を求めて戦争責任告白と、これからの代々木上原教会という主題の下で、教会カンファレンスを、行いました。それに先立つ、礼拝の中で村上博史牧師が第一ヨハネの手紙の次のような言葉、自分に罪がないというなら自らを欺いており真理は私たちのうちにありませんという言葉を引きながらこうおっしゃいましたね。自分には罪がないと言い張ること、あくまで自己を正当化すること、これは光の中を歩む人にはふさわしくない態度だ。そうではなくて、神様の前で謙虚になって心から悔い改めて新しい歩みを起こす、これが光の中を歩むということだ。で、その歩みを一旦起こしたならば、もしかしたら私の歩みは間違ってるかもしれないという気持ちを常に失わない、そういうことなんだろうと思いますし、戦争責任告白との関わりで言うならば、日本のキリスト教は、一度決定的に挫折した、という認識を持ってもよいと、むしろそれがふさわしいということであろうと思います。この点はしかし日本キリスト教団の内部で争われています。 教会は正しい神の教会であり続けたという認識もあるんです。さて、午後行われたカンファレンスで私部分的にいろんな方々がいろんな発言をなさっているのをこういろんなグループを回って聞きました。いくつかのことが心に残っておりますが、平和のために、政府に対してあるいは社会に対して、ノーと言うべき時が来るならばそれはやっぱり言わなきゃいけないと感じると。でも言うのはかなり怖い、多勢に無勢ですから。でその時はイエス様の後押しをいただきながら言うしか私にはないと思う。そういう発言が私の心に残っております。であるいは、世の中で格差が広がったり、失業者が増えたりするときには排外主義、自分たちから見て自分たちとは違うと、思われる少数派に対して憎しみが向かうものです。これ、ワイマールの後期ナチスが出てくるときも全くそうでした。ドイツはその頃、先の戦争の賠償金の負債にあえいでいたわけですね。失業者がいっぱい出た。で今も日本は格差が広がりつつある、そういう状況です。でそういう中で例えば、在日朝鮮韓国人に対して非常にあからさまな、憎悪の発言を通りで声高に叫ぶというのはちょっとありえないような現象が日本ではあるわけですね。でしかしそういうところに参加する特に若い人たちというのは、多くの場合私はこの社会で、不当に恩恵を、奪われている、私がこんなに不幸なのは本当はおかしい、と、考えている、傾向があるそうですね。であいつらが悪いんだということになる、そしてそれは絶対に正しいと思っていたときには外部からこうアプローチすることが非常に難しい状態になると。でむしろ社会全体の民主主義を内実あるものとするためにはそういう人々を理解して、対話するなりケアするなりということが大事になるんじゃないかという発言もございました。本当にそうだと思います。で私たちがそうなれるとするならばなろうと思うならばまず私たち自身が自分たちだけが正しいという思い込みから解放されないと無理ですよね。私は正しいと言ってる者同士が話し合いしてもなかなかそれはうまくいかない、で私が思いますに神様への信頼ということが、思い込みから自由な悔い改めを初めて可能にするだろうと思うのです。世間ではそう思っていないかもしれません。宗教というのは全て勝手な思い込みで、宗教にかぶれている人たちはみんなマインドコントロールになっているのだと思っているかもしれません。でも聖書を読むと神を信じた人々というのは全部神の前で打ち砕かれていくのです。私たちもそれでよろしいのではないでしょうか。で今日は、預言者の言葉や、イエスの言葉、特に神殿というものに対して、示した彼らの態度を手がかりに、そのことを考えてみたいと思います。マルコによる福音書の先ほど読んだ、イエスの言葉、神殿を見て弟子たちが素晴らしい建物ですねと感嘆の声を漏らしたときにイエスが一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはないという、神殿崩壊予言をしたという場面です。実は石は若干残っております。現在も嘆きの壁というのはエルサレム神殿 の, 建造物の一部なのです。ですからこの言葉の通りにはなってないんですけれども、このイエスの神殿崩壊予言がまあ紀元27、8、9年くらいです。 で、これは実現しました。実現したのは紀元後70年、第一次ユダヤ戦争でローマ軍によって、エルサレムのヤハベ神殿が、壊されました。イエスの予言は40年して当たったのです。で、その間にいろんなことがありました。イエスがこの発言をして割とすぐにこういうことを言うのがあだで、イエスは神殿の指導者たちから告発されて、ローマ軍の手によって虐殺されました。神殿の体制というのは、ユダヤ人の祭司階級と、でそれからそれと、微妙な関係にある、イスラエルの王家と、で両方を分割してコントロールするローマ帝国、その三角形の力のバランスの中でこの体制は維持されていたんですけれども、イエスの発言はその誰を、その3つのパーティーの全てに対する挑戦的な発言でした。だから彼は排除されたわけですね。で、後にエルサレムに最初の教会が立ち上がります。その時はまだ神殿があるんですね。で、信徒たちは神殿に定期的に詣でていました。ソロモンの回廊というところをとりわけ集合場所として好んだということが知られています。で、この時点で、エルサレム原始教会はユダヤ教の一部分です。まだ独立した宗教ではありません。で、しかしその、最初の出発したキリスト教の内側で、神殿にの中まで入ることが許されていない異教徒たちを、キリストの名を信じるということのみを条件に、救いの輪の中に入れるということをする人たちが出てきました。神殿はまだ存在しているんですけれど、これを行った代表はアンティオキア教会、その、指導グループの一人はパウロです。これはユダヤ教の内部にあって、ユダヤ教の生活習慣である律法を守ること、それから、親がユダヤ教徒であるという血統を重んじること、この二つを超えるユニバーサルなユダヤ教、ユダヤ教の内部にユダヤ教を超えるユダヤ教が出てきた。これが最初期のキリスト教です。しかしユダヤ社会全体は先ほど申し上げたように、ローマ帝国との武装闘争に入ります。問いは非常に簡単に言えば、神とは誰か、ヤハウェかカエサルか、これが問いでした。ヤハウェが神であるならば、その聖なる土地からカエサルに税金を納めることはできないはずだ。我々は武器を取って戦おう、こういうわけだった。それの結果、もちろん強い方が勝つわけで、神殿と王権という二つの権力の体制は崩壊しました。そしてこれは、この事件はキリスト教にとって何を意味したでしょうか。エルサレム原始教会の消失を意味しました。その後、ユダヤ教が再編成されていくわけですが、そのプロセスと並行して、キリスト教はユダヤ教から分離していくことになったのです。しかもその際に、ユダヤ教から新しい宗教を作ることなど考えてもいなかったと思われるパウロの律法批判、トーラー批判の論理が利用されました。パウロの律法批判、律法の技によらず信仰によってというのはユダヤ教の枠の中の話なんです。まだなんですけれども、ユダヤ教から分かれていくキリスト教はユダヤ教を否定するためにパウロの論理を使ったのです。歴史というのは皮肉ですね。いろんなことがあるものです。さて、では、イエス自身と神殿は大体どういう関わりがあったのか。皆さんご存知のように、 イエス時代のユダヤ教は神殿一つだけです。エルサレムにしかありません。私たち日本キリスト教団とか何いろんなキリスト教の教会があちらこっちにありますね。でも一つの民族に一つの聖女しかなかったのがイエス時代のユダヤ教、エルサレムです。でイエス自身はガリラヤの出身ですね。で彼の親たちはこれベツレヘムで生まれたという伝説に従えば、山賊が明けた後神殿にお参りして第一子である男の子のイエスのために捧げ物をしています。でそれから毎年、杉越祭という巡礼祭にはガリラヤから、息子を連れて、巡礼したと書かれております。でイエスが少年の時に天才ぶりを発揮して、神殿で喋っていたという、伝説がございますね。でなおかつ、イエスは長寿てのうち神殿税を徴収する人がガリラヤに来た時に、だったら払ってもいいよって払ったという伝説も残っています。ちょっとふざけた伝説で、魚釣りをすればお魚が銀貨を加えてるからそれで払えってでしかも銀貨1枚っていうのが神殿税2人分なんですね。ちょうどこうイエスとペトロの分なわけです。でしかしその時にイエスが言ったと言われている言葉はこうです。王なる神の子供たちである私たちは王子王女たちだから、本当は父親に税金なんか払う筋合いはないって言ったんです。私たちは自由だって言ってます。そして神殿批判をイエスは最後に行っていますね。今読んだ言葉とはまた別の、裁判でイエスが言ったと、されている言葉にこういうのがあります。私は人の手で作ったこの神殿を打ち倒そう、そして3日あれば手で作られない別の神殿を建ててみせよう。皆さんこんなことを言ったら殺されますね。国会議事堂の前で似たようなことを皆さん叫んでみますか。多分警備員来ますよ。手で作られない別の神殿とは何でしょう。いろんな説があるんですけれども、一つあり得るのは神の国です。神の支配が現在のシステムにとって変わる時が来るだろう。今のシステムは最終決定的なものではないよという言葉ですね。つまりこの神への信頼がイエスにとって自由の根拠だったのです。旧約聖書に、目を転じてみましょう。今日の週報の、コラム欄でご紹介した、山川哲夫さんの、書物によりますと、すいません、山川哲夫さんの夫というのは夫という字ではなくて英雄の雄という字でした。漢字が間違えました、すいません。彼によりますと、旧約聖書における一人の神だけを拝むというその歴史は、崇拝の歴史は、信仰上ないし思想上のいろんな革命が繰り返され、積み重なる仕方で、次第に変化していき実現していった、そう見ておられます。でその際の思想上宗教上の革命というのは、逆境を突破して共同体や国家や民族の存続を可能ならしめるような、そういう格闘の中から生まれてきた革命だということです。いくつかの革命を挙げてらっしゃるんですが、2つほどご紹介します。一つ目ですが、紀元前の12世紀頃に、1200年ぐらい前ですか、パレスチナにイスラエルという連合体からなる連合共同体のようなものが、生まれたことが、碑文でわかる。エジプトの碑文にあるんですね、イスラエルという呼び名が。でこの共同体は、エルという名前の神をどうやら拝んでいたようだ。エルっていうのは一般名詞としても神という意味になりますし、固有名詞でもあるわけです。神の名前でもあるわけです。 イスラエルというのエルは神という意味なんですね。でエルシンを崇拝していた。でこの部族連合的な共同体は当時大変な変動期の中を生きた。カナンの都市国家が互いに抗争した、争っていた。あるいは海の民がこの地域にガンガン侵入してきた、ペリシテ人ですね。でその大変動の中で、このグループは、エジプトから私たちは脱出してきたというグループが拝んでいるヤハウェという神、これ戦いの神、火山の神なんですけれども、この神がエルと同じ神だというふうに考えた。つまりヤハベとエルが集合したんですね。でと同時にそれ以外のさまざまな神格を自発的に放棄した。私たちはヤハベがエルだという信仰を持って生き延びよう。これによってイスラエルにとって拝むべき神様はヤハウェだけだという信仰が生まれたのではないかと言われているそうです。これは一人の神だけを拝む宗教の誕生です。実は多神教の世界にもこういうことは時々あります。ヒンドゥー教多神教ですけれども、あるグループは私たちにとっての神はこれだけというような傾向が強かったりします。あるグループはシヴァだけ、あるグループはヴィシュヌが中心とか、そういうのあるんですね。それと似ていると言って良いと思います。これが一つの革命だったというわけです。非常に小さいグループが生き延びるために大変動の中を、自分たちはこの神しか拝まないと決心した。でその神は奴隷状態から民を導き出す、そういう神だというわけです。二つ目の革命、紀元前9世紀から8世紀、王国時代ですね。この時代、イスラエルは多神教の力が大いに及んでいたそうです。例えば北王国はフェニキアの諸都市と同盟を持っていたので、そこの神々、特にバール崇拝というのは非常に盛んだった。で南王国ユダに至っては宗主国であるアッシリアの国家祭儀をエルサレム神殿で行っていました。だから完璧な多神教です。で、紀元前8世紀には北王国が滅亡し、少し後の6世紀には南王国も滅亡します。でその時民族の神ヤハウェという視点を超える新しい革命が起こったそうです。つまり異邦人の勢力を用いて自分の民族を罰するヤハウェ、世界の神ヤハウェという考え方です。単なる我々の民族神ではないのです。そうであるならばこの民族が政治的に崩壊したときにこの神も敗れたと考えるはずです。そうではありません。ヤハウェは世界の神だから、他の神を信じる異国の王を我がしもべネブカドネザルとして用いるのです。今読ませていただいた御箇所の箇所は、一番最後に神殿が崩壊するぞという予言が含まれております。もう一度見てみましょうか。それゆえお前たちのゆえにシオンは耕されて畑となり、エルサレムは石塚に変わり、神殿の山は木の生い茂る聖なる高台となる。この神殿の山は聖なる高台となるというのは、なんか救済予言のように聞こえるかもしれませんが、これはエルサレム神殿は異教の神殿へと作り変えられて、ヤハウェ崇拝は滅びるという意味です。それをヤハウェが行う、そう言っています。皆さん、ユダヤ教の人たちというのはなんと素晴らしく自己批判ができる人たちでしょう。自分たちの宗教の拠り所である神殿を我らの神が破壊するということが言える人たちなのです。キリストの神が教会を破壊すると我々言う勇気があるでしょうか。 それくらいのパワーのある言葉です。そしてその後に続く時代、補修期ですが6世紀、そこに第二イザヤと呼ばれている預言者が現れて、こう言います。私はヤハウェ、他にはいない、私を置いて神はない。これも思想上の大変な革命だそうです。つまりヤハウェ以外に神と思われてきたものは実は神ではない、神々は非存在だと言ったそうです。つまりこれは他にも神様いっぱいいるかもしれないけど、私たちはこの神様だけ拝みましょうねという意味ではありません。もはやそうではなくて、この神以外は実は偽物だっていう、ものすごい過激な主張です。傲慢に聞こえますか？ただこの思想が生まれた、バックグラウンドについて、山川さんは次のようにおっしゃっています。お読みします。この、唯一神観、一人の神しか実は存在しないという考え方は、国家も王も土地も神殿も失い、絶望の淵に追い込まれた保守民の間から無力な民に力を与え、絶望を希望に変える起死回生的、一発逆転的な究極の論理として語り出されたのだ。最も非力な集団が絶望的な状況を克服し、生存と信仰を維持するための生き残りのための論理だ。つまり自分を守り自分を立てる術を全く失った民が、ヤハウェ以外に神は存在しないと言ったのは、自分たちの生き残りをかけた神官の革命であったというわけです。民族的な、排一神教、一人の神だけを拝むという考え方、私たちにとってはヤハウェだけが神だ、あるいは第二イザヤに見られたような、唯一神官というんでしょうか、ヤハウェ以外の神々はみんな嘘だ。でこういう考え方はその後のユダヤ教、キリスト教、そしてイスラム教にも引き継がれました。日本の、キリスト教の場合、こうした旧約聖書における信仰革命は、多くの場合、特にプロテスタントキリスト教の場合そうだと思いますが、日本の伝統的な矢尾よろずの神々ないし仏たちへの崇拝と決別するために利用されました。彼らは非存在だ、神ではない、そういうものを拝んではならない、仏教から決別しなさい、日本の伝統宗教から決別しなさい、あれらの宗教は間違いだ、キリスト教だけが正しい、そういうことによって、でこれはおそらくは日本の少数派であるキリスト教徒が生き延びるための論理として使われたということではないかと思います。しかし皆さん、今それをそのまま継承していくべき時代でありましょうか。ユダヤ教のヤハウェ神殿はローマ軍によって破壊されました。現在に至るまで再建されておりません。日本のキリスト教は、戦争責任告白のある解釈によれば、国家の戦争体制に全面的に協力することで一度その本質を失った。しかし今は、未来の平和のために宗教の違いを場合によっては超えて一緒に働くということも大切なのではないでしょうか。先日のカンファレンスではそういう話も出てまいりました。夏の始まりの頃に、ここにお招きしたインド人のトマス・マシューさんという方はキリスト教徒です。で世界中の諸宗教の間での平和ということを考える、 大きな NGO の、 議長さん、世界議長さんをしていまして、携帯電話で写真を撮っていて、俺この間ニューヨークで演説したんだって言うから見せてもらったら国連本部でしたもうちょっとちゃんとした写真撮れよとかって言ったんですけどインドの田舎の人なんですけどね。で、彼がその議長さんになるにはやっぱりそのグループのいろんな人が彼を推薦しなければなれなかったんですけれども、南アジアの支部の人たちが彼を立てたわけですが、彼を立てたのはヒンドゥー教徒とイスラム教徒です。で、キリスト教はインドではマイノリティですね。だから大きな勢力であるヒンドゥー教、そして第二の勢力であるイスラム教、この2つのグループが両方に対して大いなるレスペクトを持って接し、紛争の口実に宗教が使われないようになるためにブリッジの役の人が必要なんです。彼はそれをやってきた。だからキリスト教徒が信頼されるんです、イスラム教徒とヒンドゥー教徒から。そういうことなんだそうですね。平和を作り出す宗教者ネットというのがございまして、私たちの教会ではその宗教者平和ネットのご縁で、日本山妙法寺大参賀の聖人様たちがクリスマスの礼拝には参加されますね。で、私たちの教会のメンバーの中で、一体どういう宗教信仰に基づいてああいう平和のための行動力というのが出てくるのかちょっと見ていきたいということで、渋谷の道場のようなところに行かれた。でどうしてそういう平和行動をなさるんですかという質問に対して、私たちは殺すなという教えを守り抜けたいだけだとおっしゃったそうです。となると、それぞれの宗教に良いところがあるならば、私たちは、そこに関心を持ち、必要に応じてその人たちと行動を共にして何が悪いでしょうか。神殿は崩壊します。それは、従来の、普通の一神教的な考え方、つまり他の宗教は全部嘘だというその神殿を乗り越えて、私たちが他の宗教の方々と共に働くという形で、私たちを新しくしてくださる神に信頼する、それが私たちにだんだん求められてきているのではないかという気がしてなりません。お祈りします。天の父なる神、あなたこそが私たちの神、あらゆる罪から解き放ち、私たちを聖霊によって新しくして、あなたの平和のために用いてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。賛美歌を歌いましょう。503番です。どうぞお立ちください。
放ちたらまい